4つほど伺いますので、はい、ちょっとメモをお願いします。あのいずれもですね、あの監査役 の, あの石井監査役にあのお答えいただきたいです。まず最初に1番目は、いつから監査役をされておりますかということです。で続いてですね、出勤状況ですね、月のうちに何日ほどご出勤されているのか、これはなぜこんなことを伺うかと言いますと、あの先ほどの方もご質問がありましたけれど、まあ、当初990万と3名の監査役で報酬が990万、これが1200万に修正されておりますが、いわゆるあの非常勤の監査役さんを除いてもですね、この程度の監査報酬でまともな監査する気があるのかということです。そのあたりのお気持ちをですね、ちょっと伺いたいということです。次にですね、3番目、22期の決算、この以前からですね、当社の株式は暴落を始めました。おそらくこの AMF が使い物にならないというふうなところが漏れつつですね、それが放置されてたんではないのかなということを非常に懸念しているわけです。でここでですね、監査役として取締役会にご出席されてて、この取締役会の中でこれが議題として暴落している、この情報が漏れてるんではないかとか、こういったふうなことについての疑念がですね、議論されてるのか、こういう記憶があるのか、あるいは取締役会議事録にそれが記録されてるのか、これについてです。で4点目ですね、株主総会で、昨年の株主総会で山科取締役が AMF の新商品が秋にも売り出されるぞというふうなことを述べておられます。ところが1ヶ月もしないうちにですかね、まあ3ヶ月だったか2ヶ月だったか知りませんが、ああいうその発表をいたしましたですね、139億を吹っ飛ばしてしまうと。こういったそのバレバレのこの状況の中で、まあ、ああいう発表せざるを得なかったのかもしれませんが、このあたり監査役としてですね、早期に開示すべきであるというふうなことの提言、警告、こういったふうなものがされたのかどうか、このあたりについて伺いたいです。以上です。
監査役会からの回答というのは、石井常勤監査役から、代表して、回答をさせていただきますが、その前に、若干訂正を、訂正というか補足をしておきたいのが、まず常勤監査役2名ございますので、石井さんだけではなく今澤さんも、常勤監査役として、一緒に出ております。ただ回答に関しては石井さんの方から代表して回答させていただく形になるかと思います。です。はい。
じゃあ一応まあ4点というお話で、まあなんか私が理解したなりにその4点について、私の範囲内でお答えいたします。まず最初はいつからということですが、これは私が今期で2年経っておりますので、平成、平成6年の3月のこの総会で、平成18年ですね、すいません、2006年に私は選任されております。それから出勤状況と報酬の関連ということですが、出勤状況というのは 二人、まあ、当初の年は常勤監査役1名だったんですが、一応、平均的には、中3回、プラス、必要に応じてくると。だから実質的には、結果において毎日になっちゃった時もありますし、週3回だけの時もありましたけども、まあ、週3回を基本にしておりました。昨年度は、23期、19年度に関しましては、常勤監査役が2名おりましたので、まあ、どちらかが、原則として出勤しているというような体制であります。それから報酬の額ということなんですが、まあ、これも、まあ、考え方はいろいろあると思うんですが、確かにいろんな、資料等でありますと、いわゆる社内監査役の方の報酬というのは極めて、高レベルにあると。というのは、ずっと会社に勤められてまして、その後継続している方が多いんでですね、それまでの報酬をベースにしているというケースが多いんですが、まあ、我々の場合は、全員、社外監査役であるわけですけども、まあ、基本的に、相当に低いとは私は思っておりません。で、あとその株価との関連で、いろんなご指摘がありましたが、この辺は監査役としてそのどこまで、答えられるかというのは非常に難しいんですが、ともかく我々の役目というのは、まずその不正な行為とかですね、法令、定款、株主会議、株主総会の決議等に反してですね、会社に著しい損害を与える行為とか、または企業の健全な発展に悪い影響を与えるようなものを指摘し、是正していくということにあると思うんですが、まあ、事業の展開のその経営判断ということになりますと、要は我々はきちんとした議論が行われているかどうかと。で、その結論、結果としての話になると思うんですが、まあ、今回、例えば大きな損を出しました。まあ、しかしこれは、我々は取締役会に出席している限りはかなりの議論も行われ、いち早く開示すべく、検討も当初は非常に数多くな議論も臨時取締役会も開いて議論を展開した上での結果であると。まあ、社外取締役にはこの業界に非常に詳しい方もおられますので、我々はそれを聞いて、ずっと参画してましたけども、まあ妥当な判断であったと我々は思っております。それから、まあ、山下さんに関連したことは、まあ、今の前のあれに非常に関連してしまうんですが、ともかく、経営判断、一応そのきちんとした情報を取り、それなりに検討した上であればですね、まあそういうものが著しく欠けていれば監査役としての行動というのもあり得ると思うんですが、それなりの議論を展開された上でこういう結果になってしまってはいますが、それなりの議論はされていたと、そういうふうに判断しております。なんか
今沢でございます。預金監査役の今沢でございます。4点のご回答といたしましては、石井監査役が今述べた ものと私も同じ意見でございます。ただ私についていつからか、あるいは月のうち何日出勤しているのかというご質問についてだけお答えいたします。私は昨年平成19年3月、昨年も29日であったと思いますが、29日からに、から現在に至るまで1年間でございます。で、週大体 3,4 日出勤しておりました。従いまして、先ほど石井監査役の方からあった通り、常勤でダブって出てる日もございますし、ほぼどちらかが出ているという状況でございました。3番4番目のご質問については、石井監査役の回答した回答と私も同意見でございます。以上です。
よろしいでしょうか。期待した通りのご回答ありがとうございました。まあ、監査役の立場からすればですね、この程度の回答しかできないんだろうとは思います。しかし、昨年の、その一昨年からのですね、当社の株式の暴落状況ということから見ますとね、その情報が漏れてる、あるいはもうそれを知った人たちが売ってしまってるという状況を会社はですね、そのまま放置してるわけですよね。薬害エイズの問題で厚生労働省が放置したのと同じような状況で放置してるというふうに感じるわけです。で、取締役会でそういう議論したんですか、でそれに対して監査役はどういうご意見をおっしゃったんですかということについては今一切回答されておりませんよね。で、そのあたり、社長はどう考えられますか。
まず、一つ誤解があるかと思うんですが、少なくても今年、まあ、去年の3月の総会までは我々としては、AMF の事業に関して、うまくいっていないという認識は、これは正直な話、思っておりません。一番我々として非常に、まあ、急転直下、状況が変わってきたのが、総会の後に、一番大きかったのは、我々の非常に大きなお客、既存のお客さんでもある、米国のお客様が、日本の市場から撤退を決め、それが、まあ、先ほど、秋に出る予定だった商品、でございます。それが、我々としては AMF 事業の一番大きな、インパクトがあったことですので、少なくても、去年の総会までの間に、取締役会及び会社として AMF の事業が、成功しないという認識は持っておりませんので、そこに関しては少なくても会社として、うまくいかないものを隠していたという、事実は全くないかと思います。ただし、個人として、そういうふうに思ってた人たちも、決していないわけではないだろうというふうに思っています。ただし、個人の考えに関して、こちらが強制するものではないので、そこに関して、言及することは、ここではできないと思っています。少なくても、唯一個人に関して言えるのであれば、私自身は AMF の事業は、成功するものだろうというふうに固く信じてやってきておりましたので、少なくても会社としてうまくいかないという認識した上で、その情報を止めていたとか、一部その情報が漏洩していたというふうには全く思っておりません。ただし、個人個人がどのように思っていて、どのように個人として発言していたかということに関しては、私の方でコントロールできるものではありませんし、分かるすればありませんが、少なくとも会社としてそのようなことはなかったと、これは、断言できるというふうに思っております。一応監査役にもしご発言を。
今沢でございます。 私ども監査役としては情報漏洩があるというような認識はしておりません。しておりませんでしたし、しておりません。現段階ではしておりません。
まあ、ご回答はですね、おっしゃる流れにしないことには、それはその通りだと思いますし、そうだというふうに信じます。ただ、言えることはですね、自社株が大暴落してる。で、今、社長がおっしゃったように、何のために暴落、なんで暴落してるんだろう。AMF 事業は、成功率に、成功率に、とにかく、作業がされてる。成功を目指して作業されてる。という認識がありながらですね、あれだけとにかく暴落が続いているという、この状況について、それは議論されましたか？取締役会でそのあたりの議事録は残されておりますか？
AMF 事業の、製品に関しては、ここ、特損を発表するまでの、特に1年ぐらいの間というのは、かなり、密に議論されていたことは事実でありますし、取締役会が臨時に何度か行われているという状況ではあります。もちろん、それに関して取締役会の議事録とかも残っております。で、先ほどの、AMF の事業に関して、いろいろな意見があったことは、事実だと思います。で、最終的に会社として AFF の事業はいけるというのが少なくても特措を発表する前までの基本的な結論になっています。ただし、先ほども申し上げておりますが、全員が同じように考えているわけではない。それは会社としてある意味では議論の場としては正しい。全員がこれは成功するだろうと盲目的に思っていることは正しい運営にはならないと思っておりますので、当然取締役会においてもいろいろな意見が出ておりますし、市場関係者においても事業に関して賛否両論の部分があったというふうには認識しております。我々としてはそのリスクを分かった上で事業を続けていた、そういう意味では、我々なりに成功できると思ってやってきていた事業ですので、会社としてこれは誤解はしていただくないんですが、会社として結論というものと個々の取締役とかスタッフ、監査役も含めて持っている意見というのは必ずしも同じというわけではありません。ただし、なぜ取締役会を行うかというと、その議論をぶつけてあって会社としての最終的な結論を出すというのが会議の趣旨だというふうに思っておりますので、取締役会での結論としては5月の特損を出す直前まではAMF の事業というのはうまくいくと、なので続けるべきだという、結論になっております。それが、少なくともその間で結論として揺らいだということは、一度もないです。ただし確かに非常にいろんな議論が戦われ、取締役の開催回数も、一昨年の後半から特措を出すまでの間というのは急激に臨時の取締役会というのも増えているというのは事実です。我々として一番懸念の事業ではありましたので、そういう意味ではいろいろな意見が出てたというのも事実ですが、少なくとも続けていたのは我々は成功すると信じて続けておりました。逆にこれはダメだと思った瞬間に、会計ルールに基づいて特措の手続きを、取らせていただきました。そういう意味では、取締役会の結論として、 事業継続、事業がうまくいくという間は、そういう、会計処理を行っておりませんし、逆に、これは事業として、今は、うまくいかない。少なくても、短期回収というのは、難しいという判断に至ったときに、ルールに基づいて、会計処理を行っているというふうに、なっております。
ご説明ありがとうございました。こういうふうにですね、経過を見ますとね、非常にその、市場という公の場に開示している会社、上場している会社、その会社が、その情報を持った人間が早く逃げてしまう。そして、情報を知らない株主はみんな持ってる。こういう状況でですね、結構長い期間、そういうことが放置されてるわけですね。ドーッと暴落してくる状況。で、このあたりのところをですね、今回のことを反省していただいて、監査役さんも、もちろん社長も、取締役の方々も、要するに、一般株主が、情報がもたらされてない状況で何をしたらいいのかわからない。これを長く続けたということをですね、反省していただきたいんですね。で、そういうことでもって、適時な開示をしていただきたい。私の申し上げたいところはそれです。以上です。
はい。本来であれば貴重なご意見ありがとうございますと言って終わるのが、一般的かもしれませんが、少なくとも、一言申し上げたいのは、開示に関しては適時やってきているというふうに、自負しております。ただし、一般株主が入手できる情報というのが限られているということに関しては、残念ながら、それは事実だと思います。ただしそれは会社側からの発信ということではなく、我々も、顧客の事業計画に基づいて、多分に影響を受ける、形になっておりますので、顧客側の情報を持っている、人たちもいらっしゃいます。それから、いろいろなオピニオン、考え方の人たちもいますので、そういう情報を入手して、我々の事業がうまくいかないんではないかというふうに判断して、言っている方もいらっしゃるかもしれません。ただし、会社として、開示ルールに基づいて、きちんと開示してきている、というふうに思っております。少なくとも、自分が代表取締役やっている限りは、開示に関して、公平に行っていくということを、常に心がけているというふうに思っています。誤解される可能性があるので、明確にするようにというメモが入っているんですが、先ほどの情報というものに関して言うと、会社としての認識という情報に関しては、我々が対外的に発表しているもの以外、基本的にありません。いろいろな技術的情報、ビジネスの情報、会社が内部に持っているもの以外ですね、そういう情報を総合して皆さん株の売買を行っているかと思いますので、いわゆるインサイダー情報として我々が何らかの情報を漏洩したということは、これは断じてないというふうに思っております。